猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第299回始まります。はい、今日は4月の6日土曜日の昼間の収録になります。今回も私一人でのオープニングとエンディング、あと後編の収録をすることになりますが、本編は前回の298回のラーメンの話前編からの続きで、ラーメンの話の後編、後半を、お送りしようかなというふうに思ってます。はい、ということで、ちょっとね、4月に入って、本当に今日はポカポカ陽気で、横浜地方はもう桜完全に満開でしたね。今日がもう満開。で、この気温が結構上昇してるんで、息も咲いたっていう感じですかね。満開になったという感じですね。もう、これで散り始めるかな。明日ぎり満開がの状態が持つような感じなんですけれどもね。もう週明けぐらいからはどんどん散り始めるんでしょうね、きっと。はい。ということで、皆さんの、地方の方はどういう状況なんでしょうかね。もう、散り始めたところとかもあるんでしょうか。はい、ということで、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
ポッドレのキャスト話してもいいですか。 iTunes や WordPress などの配信サイトで配信中。
ちなみにトッピングっていうわけじゃないんだけど、コーンとかそういうのも入れるんですか。
ああ、私入れちゃいますね。
コーンは入れる、
コーン入れる。味噌だと必ずコーン入れますね。なるほど。醤油だと入れないけど。
醤油はまあそうだよね。醤油はあんまコーン入れないよね。
醤油だと、まあネギかな。
醤油だとネギか、あと入れて、まあチャーシューとか海苔とかね。
海苔いいですね。あとメンマ。
メンマね。
なんかその味の時計台っていうラーメン屋さん、トッピングがなんか一つちょっと変わってて、その茎わかめってやつがあるんですよ。
お
なんか、場所によって海苔があったり海苔がなかったりとかもあるんだけど、茎わかめっていうのは必ずあって、そのメインのそのトッピングの中に入ってるんですけど、そう、なんか北海道のラーメンって言ったら結構茎わかめっていうイメージが私はありますね。結構美味しいですよ、茎わかめが入ってる。茎
わかめはありかな、確かに。
結構なんか食感がたまにコリコリ入ってくるのがビックで、
そうですよね。
すごいおすすめです。
なるほど。
まあ、でもコーンとか入れてちょっとなんか味噌の甘みとさらにコーンの甘みが混ざってちょっと甘めのラーメンになるのがまた美味しいんですよね。
なるほど。なるほどね。
そうなんですよ。
そうですか。で、ちなみに、
はい、
そういう外でラーメン屋さんでラーメン食べるじゃないですか。
はい。
その時はラーメン単品ですか。ひたすらラーメンだけ。
ダイエットしてるから、チャーハンかライス飲みます。
してるから。
してるけど。
やっぱりチャーハンとかライス頼むんだ。
そうですね、うん、私はその味噌ラーメンのスープで白米を食べるっていうことが好きなんですよね。あ、
はいはいはいはい、うん、ま、それは分かるような気がするな、
うん、そうなので、うん、なんかもし本当にすごくもう過度のダイエットをしててそれでもラーメン食べに行くとか言ったら、うん、ラーメンを麺を半面にして、うん、半分にしまって小ライスを頼みます。
小ライスとか半ライスを頼むとか
半ライスを頼む、うん、ぐらいその最後のなんかおじやの締めとかじゃないけど、うんうんうん、そういう感じでやっぱりその味噌ラーメンのスープで白米を食べたいんですよね、はい、うん、
白米をスープに入れてラーメンライスにする。
いや、そうすると塩分を取りすぎてしまうから、うんうん、レンゲにご飯すくって、
うん、
その中にちょっとスープ入れて、うん、あのちっちゃい一口おじやを作って食べます。
ああ、そういうことですね。なるほど。
うん、もうスープの中に入れちゃうとスープ全部飲まないといけなくなっちゃうじゃないですか。そうですね、米食べるのに。
うんうん、そうだよね。
もうそうすると次の日 むくんで大変なことになるから。
確かに塩分取りすぎで、あのスープは残した方がいいっていうふうにもよく言われるけどね。
そうですよね、うん、そうすぐやりすぎちゃうから、
うん、
うん、
博多の方だと逆に替え玉って言ってね、余ったスープに追加で麺を入れるっていう文化がありますけどね、
うん、うんうんうん、いや、そうそう、びっくりしました。なんか、うん、あの北海道ラーメンはそれ買い玉っていうシステムがないんですよ。
ないよね、北海道ラーメン。
ないです。
つうか、まあ、けど、うん、そうそう、博多くらいしかないよ、それ買い玉は。
博多しかないですよね、うん、けど、いや、さすが九州って思いました。この間その、うん、行った味の時計台は北海道ラーメンなのに、はい、買い玉がありました。
なんと
なんと九州バージョンに変わってるじゃんって思って。
北海道ラーメンなのに買い玉ありと。
買い玉ありでした。
さすがにそれは九州文化ですね。
ね、大盛りと普通の善玉と半玉と、はい、値段がいろいろあって、いやいやいやいや、本当って思って。北海道ラーメンに買い玉って初めて聞いたと思って。
うん、いや、確かに合理的なシステムだなとは、それは初めて見たときに思いましたけどね、買い玉って知ったときには。
うんうんうん、まあ、でもあれってなんか細麺だから替え玉ありだけど、なんか北海道ラーメン麺めっちゃ太いから麺入れた時点でちょっとなんかスープが味が薄まるんですよね。
あ、なるほど、
うん、だからさらに替え玉したら最後の方薄すぎないのかなって思って、
うん、それはあるかな、うんうん、やっぱ麺の種類が違うとやっぱそういう風になっちゃう、
ね、うんって思いましたね。
あとやっぱりあれじゃないですか、うん、そう、縮れ麺だから麺に割とスープが絡まって、ね、スープの減り方が多分違うんだと思うんですよ。
あ、違いますね、うんうんうん、
だってまっすぐの麺だとあんまりスープ絡まないから、スープがほとんど残っちゃうよね、多分麺だけ先に食べてしまって。
あ、そうですね、うんうんうん、うん、
でそうするとやっぱ替え玉でってなるんでしょうね、うん、きっとね。
そうですね、うん、そもそも麺の量少ないですもんね、九州のその買い玉する麺って。本当
そうか、そういうのはそうですね、うん、結構北海道ラーメンってなんかね、
うん、
麺がぎっしりって麺とか具がぎっしりっていうイメージありますもんね。
そうです ね、
ね、
なんか九州のラーメン食べた時になんか 3玉ぐらい食べてもこれ足りんのかなって思って食べた記憶があります。
うん、なんかスープの中にちょっとこんもりね、麺がちょっとこんもりあるようなイメージで、うん、割とスープがなみなみみたいな感じのとこありますもんね。
うん、うん、
なるほどね。
もうだから九州の人よく足りるなと思って、
うん、いやだから替え玉なんでしょきっと。
あ、でもそう、九州の女性はだから替え玉するのあんまりなんか勇気いらないって言ってましたもんね、
うん、
普通に、
うんうん、
いや私なんか替え玉するの結構勇気いりますね、
うん、
うんうん、なんかだっておかわりって言ってるようなもんですよね。
いや事実上そうですもんね、うん、
え、恥ずかしい。
もしもしご飯頼んでいてその
そうそうそう、ライス頼んでるくせに
ライス頼んでる時点でもうあまり変わんないような気がするけど、
ね、いやいや、もうそれは耳元ですいません、ライスって、まあ、ちっちゃい声で言ってるからあれだけど、うんうんうんうん、 もうなんか汗まで替え玉くださいって、うん、結構そのなんか牛丼くださいぐらいな感じで、
はいはい、
いろんな人に聞こえるじゃないですか。
あ、そうだよね。
え、もう それはちょっとなんか恥ずかしい。
まあ分からんではないけどな。
うん、でもなんか九州の友達に聞いたら、うん、え、別に何も恥ずかしくないって言ってました、
うん、それが当たり前の文化だからね。
ね、そうなんですね、うん、やっぱり文化が違えば ね、うん、ね、ところ変わればですね、本当
ところがあればで、
うん、
全然習慣とか文化が違うんでびっくりしますよね。
うん、私も階段を頼めるようになります、頑張って。
いや別に そこまで合わせる必要ないじゃないですか、北海道ラーメンなんだから。
ああ、そっか、ね、いや、うん、うん、でもそう、北海道ラーメン食べに行くの遠いから、
うん、
頑張って、うん、近くの食べに行けるように、う
ん、まあその近所のね、その北海道ラーメン屋さんが復活すればいいんだけどね。
そうですね、うん、いやもうそしたら1週間ぐらい毎日通っちゃいそうで怖い、うん、まあでもそうですね、うん、祈ってます本当、
うん、
いやガンちゃんも今度行ってみてくださいよ、
うん、ラーメン屋さん、
ラーメン屋さん、
もうこっちだとねやっぱり家系、あの いわゆる横浜家系ラーメンっていうか有名じゃないですか、
うん、有名です ね、
あ、そのお店ばっかりなんですよね、ラーメン屋さんっていうと。
確かに、
うん、でそれが別に悪いってわけじゃなくて多分美味しいんだと思うんですよ、うん、まあ、それだけ流行ってるわけなんで、
うんうんうん、
うん、ただやっぱ基本醤油味かな、家系ラーメンは、
うん、ああ、まあ家系も美味しいですもんね、うん、うん、
いやでもあのまあ確かに味噌ラーメンって今までほとんど食べたことないんだけど、言われてみればあれじゃないですか、
うん、
インスタントラーメンだと札幌一番味噌ラーメンって、お、北海道ラーメンってやっぱり味噌なんだって、
はい、
ふと思ったりするんですけど、はいはいはい、やっぱり北海道の人ってみんな基本味噌なんですか。
いや、そんなことないです、はい、前も言ったと思うんですけど、うんうん、うちはもうほんと家族バラバラで、うん、母は完璧塩しか食べないですよ、
うんうん、
で、まあ、父は味噌で、私は幼い時醤油しか食べなかったんで、うんうん、醤油で、兄も味噌でっていう感じで、うん、家族全員バラバラのラーメンを食べてましたね。やっぱりそのラーメンに何を求めるかですよね、うん、まあ、でも私も後半の方は普通にラーメン屋さん行って、うん、あのあんかけ焼きそば食べてたんで、
うん、
うん、でもこっち側あんかけ焼きそば全然ないから、
うんうんうん、
あんまり食べることないですけど、うん、だからあんかけ焼きそばだけは自分で作ります。
え、でもそっちの方、九州の方だと長崎ちゃんぽんっていうか あるじゃないですか。
いやもう味が違うんですよ。
違うの、
全然違う。醤油、あ、長崎ちゃんぽ
ん
はなんかちょっと塩ベースな感じじゃないですか。あのパリパリ麺に、あ、どっか
ちょっと固めんていうかパリパリしてる麺に、ね、
はい、
ね、
乗せたりするあんが、
うん、あんがそうだよね、
はい、
うん、
だけど北海道で食べるのは、うん、もうガチの醤油なんですよ。
あ、
なのでもう見た目がもう全く違いますね、
うん、魚介ベースの醤油味みたいな感じのあんなんだ、
うん、魚介
そうではない、魚介ベースじゃない、
肉ベースです、
肉ベースなの、
はい、なんか、うん、細切れとか入ってますね。
ああ、そういうことか、
はい、
うーん、やっぱりパターンが違うんですね、うん、
やっぱね、いろいろ違うんですよ、うん、もうでもあんかけ焼きそばに恐ろしいほどのお酢をかけて食べるのが好きです。
ああ、なるほどね、確かにお酢かけますよね、
うん、お酢かけますよね、
不思議と、
うん、
ちょっとからしとかね、和からしと
か、
ね、
ああ、からしいですね、うん、
お酢をかけたりとかねしますよね、うんうん、確かに言われてみると、
いやー、もういいですよ本当。ああ、あんかけ焼きそば食べたかった
そこの味の時計台でしたっけ、 ってるところにはないんですか、あんかけ焼きそば。
柱時計台にあんかけ焼きそばないんですよ。
ないんですか。
あ、はい、もうなんか、
え、北海道の場合はラーメン屋さんにもそういうあんかけ焼きそばっていうのがメニューとしてあるんですか。
あ、私の幼い頃からよく行ってた、うん、エゾッコっていうラーメン屋さんには、うんうんうん、普通のメニューとして入ってたんですよね、うん、あんかけ焼きそば、
うんうんうん、
だけど、うん、北海道で味の時計台で食べたことはないかもしれないですね、うん、そういえば、うん、
え、もしかしたら味の時計台
ってエゾコっていうラーメンだけども、う
ん、味の時計台ってチェーン店、ちなみに
チェーン店
今さら聞きますけど、
はい、
そうなんだ。
館内にもありますよ。
あ、そうなんですか。
はい、
ほうほうほう、
今度あのお酒飲みに行った時でも
ちょっと探してみましょうかね、うん、
はい、うん、お店からすごい近いところにありますよ。
ほう、ちょっとチェックしてみましょう。うん、
うん、本当に歩いてね、100メートルもないぐらい近くにあります。
そうなんだ。
はい。
びっくり。
そうなんですよ。
基本ね、でも確かにあれだよね。うん。うん、飲み屋さんしか見てないから。きっと気がつかないんだ。
そうですね。もうお酒にまっしぐらです
もんね。もう猫まっしぐらですから。
猫マシングですよ、本当。
本当に。
で、やっぱりね、お酒好きの人はそうですよね。
そうだよね。
うん。
だから、まあ、あれなんだよね。会社なんかの飲み会でも、とか、いろんな飲み会なんかでも、1時間、2時間飲み会あるじゃないですか。うん、で、最後、締めはラーメンだよねっていう人が多いんだよね。
うん、私は行かないけど。ラーメンはもう神ですからね。
うん、神ですか。
神ですよ、本当に。もうお茶漬け何言っちゃって、そんな軽いもん食べてもしょうがないじゃないって感じですよ、うん、本当。重たいもんどんどんいきましょうよ。ね、本当、そうやってね、だんだん太っていくんですよね。まあ、
そうだよね。
よくない、よくない、本当。
まあ、そんなこんなで、今週の本編は、
はい、
ラーメンの話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。3月31日丸 M さんから、昼からビール、そしてこれからコンサート、インパルで、東京ということで、これはインスタグラムに写真をいただきましたが、お昼からビール、セリスって書いてありますね。セリスブリュワリっていうグラスで飲んでおられますね。はい。いやいやいや、いいですな。はい、ありがとうございます。東京ということは、東京都交響楽団ということなんでしょうかね。はい。で、コンサートに行かれたということですね。はい。そして、ケンチさんから、今夜は久々にビール、やはり機嫌がよろしいということで、こちらはツイッターに写真をいただきましたが、キリン一番搾り超芳醇と。ああ、これまだ私飲んでないな。限定醸造って書いてありますね。はい。私もね、島根って、まあ、出雲の実家にいる頃には、キリンが一番うまいよっていうことで、親父がよくキリンを飲んでましたね。やっぱり工場に近い、工場が近い銘柄というか、まあ、それが美味しいんじゃないかっていう俗説もいろいろあったりして、まあ何があれなのかちょっとよくわかんないですけど、私が小さい頃は確かにそのキリン、実家ではキリンばっかり飲んでたような感じでしたね、親父は。で、私はもうこっち来るともっぱら札幌、もう、横浜ではもう札幌一本やりで、とかね、あとエビスビールとか、だったんですけれども、まあ最近いろいろ地ビールというかクラフトビールを飲み出して、いろんな銘柄飲むようになったんですけどね。はい。まあキリンはキリンでそこそこやっぱり 美味しいかなとは思います。はい、まあこれは本当に好みが、メーカーによる好みがあったりとかあると思うんで、まあまあ皆さんいろいろ自分の好み含めて飲み比べてみられるといいんではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、そして4月1日フリーダムチンパンジーの佐藤さんから、美味しい燻製のお店でポッドキャストあるあるで盛り上がりましたということで、シャンディガフですね。はい。で、その、ガヌーさんと差し飲み中です。レコード屋さん兼立ち飲み屋ということで、これ実は4月1日にですね、フリーダムチンパンジーの佐藤さんがたまたま、まあ、東京に、都内に出てこられるということなんで、仕事帰り、月曜日の夜だったんですけど、事前にちょっとお約束をしていてですね、一緒に飲みましょうということで、お約束をしてましたんで、まあ、ちょっと下北沢の近所というか近いところ、神奈川沿いのところだったんですけれど、場所的にはね、神奈川沿いになるのかな。結構おしゃれな、立ち飲み屋さん。これ、レコード屋さん、パッと見レコード屋さんに見えたんで、あれ、ここ、最初どこ、お店どこだろうって言ってうろうろしたんですけど、実はそこが、まあ、立ち飲み屋さんだったということで、おしゃれな立ち飲み屋さんでしたね。はい。で、そこでちょっと軽く喉を潤した後に、その、立ち飲み屋さんからちょっと歩いて2、3分ぐらいのところの燻製屋さんに行きましてですね、まあ、そこで、少し座って、今度は座ってですね、テーブル席で収録をしたということで、ちょっと私の方はたまたまいつも使ってた IC レコーダーの Zoom の H1 を忘れていっちゃってですね、 iPhone で収録と思ったんですけれど、ちょっと Bluetooth の設定とかがオンになってたりして収録に失敗してですね、で佐藤さんが持ってこられていたIC レコーダーも同時に撮っていただいてたんで、まぁ、ちょっとその音源をいただけるということなので、音源いただいたら、編集して、また猫の尻尾の方でも、それから、佐藤さんの方のポッドキャスト、フリーダムチンパンジーの、佐藤さんの方の、同じように流していただけるということなので、まぁ、ぜひそのうち、準備ができましたら、お楽しみにということで、期待して待っていただければなというふうに思います。もう本当にね、なんかやっぱりポッドキャスター同士で飲むと、もう本当ポッドキャストの話で盛り上がっちゃって盛り上がっちゃってということで、もう本当にね、これポッドキャスターあるあるなんですけれども、もう延々そういうような話をお酒飲みながらやってましたね。はい。はい、ありがとうございます。で、私が、フリチン佐藤さんと下北沢付近の立ち飲みレコード屋さんというおしゃれなお店でということで、ツイッターに写真を送ってますけれども、私はこの時はクラフトビールの飲んでましたけどね、はい。パンク IPA というクラフトビールを飲んでました。はい。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。4月1日、イクラムさんから、猫の尻尾の298回ラーメンの話の前半を聞いていただいて、私は味噌ラーメン大好きです。醤油も豚骨も好き、無節操ですいません、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、もう、これね、いいですね。味噌ラーメン大好きと。で、醤油も豚骨も好きと。いいんじゃないでしょうか。別に無節操じゃなくて、いろんな味が楽しめるということでは、本当に、幸せなことだなというふうに思いますよ。いいことだと思います。 はい。そしてブラフォードさんから、見た目はラーメン大好き人間に見られることも多いのですが、月に一杯も食べないですと。今週の成果、プラスマイナス、昨日は20キロ歩行というふうに書いてあったんで、プラスマイナスゼロということだったんでしょうかね。20キロも歩かれたんですか。すごいですね。はい、ありがとうございます。ちょっとブラフォードさんお会いしたことないんで、ラーメン好き、大好きっていうのはどういうふうに見られるのかちょっとよくわからないんですけれども、いやいやいや、でも、月に一杯も食べないですっていうのは、まあこれも普通でしょうね。私なんかもう本当に月に一杯食べるか食べないか、それもインスタントラーメンだったりするもんですからね。お店には、収録の時にも、はい、話しましたけれども、ほとんど行かないですからね。はい。はい、ありがとうございます。そして、ケンチさんから298回ラーメンの話、前編、拝聴。ラーメンはほぼ万人が好きな食べ物と思います。今日は混ぜそばを食べました。ということで、はい、ケンチさんは混ぜそば。なんかちょっと、混ぜそばっていうのはあれですけど、ラーメンみたいなものですかね。はい。ちょっとスープのないラーメンみたいな感じに見えますね。これいろいろ、これを混ぜて食べるということなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。私初めてこの混ぜそばというのを、見ました。はい、ありがとうございます。はい、そして1月3日ピンチャさんが、令和が発表になりましたが、次の言語は聞けるでしょうか。その時昭和生まれはすごいジジイ扱いされるのかな、笑い。猫の尻尾続いているか、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、いやー、次言語が変わる時まで続いてますかね。いや、まさか猫の尻尾やってる間に言語が変わるということ自体も想定はしていなかったんですけれども。はい。まあまあ、また淡々と300回超えてもきっとやってるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、猫好きさんと私の、が飽きないようなこととかね、どうしても配信できないような事態がない限りは、まあ淡々とやっていこうかなというふうに、まあ猫好きさんとも相談しながらね、やってますけれども、はい。まあ、これは本当に素人ポッドキャストのいい面でもあり悪い面でもありっていうようなことなんですけれども、結局はポッドキャスターの側の都合で配信を続けるか続けないかっていうことにはなってしまうので、まあ、極力続けたいなとは思ってるんですけれども、やむを得ない事情があるときにはもう配信を終わらせるしかないかなということも今後出てくるかなとは思ってます。まあその時はちょっとよく事前にご説明して、いきなりやめるとか、なんかフェードアウトするっていうのは、やっぱ基本やりたくないなと思ってるんで、まあやめるときはやめます、というふうに、お断りした上で、やめようかなとは、思ってるんですけどね。今全くそういう予定はないんで、何もちょっと考えてない状況なんですけれどもね。はい。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、今回もまあ特に変わり映えせず一人収録での、エンディングになります。ちょっとここのところ一人収録のエンディングが続いててですね。まあ早く猫好きさんとタイミングがあって、二人収録になればいいかなというふうに思っていますけれども、まあちょっとね、4月の中旬ぐらいまでは猫好きさんご都合つかないということなんで、まあ4月の後半できれば、中旬以降ですね、下旬頃に、スカイプで収録できればなというふうに思ってます。はい、ということでいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。では失礼します。
猫のしっぽ。 最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。